2023年9月17日、本日は聖霊降臨節第17主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷します。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌405番。賛美歌405番。一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番、5の A、 修法の最終ページまたは回収席のファイルをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。高読詩編、詩編第15編、賛美歌の後ろの高読詩編の15ページです。皆様は二文字下がっている箇所、太字の箇所をお読みください。詩詩記者と交互に唱えて祈ります。高読詩編、詩編第15編。主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、それは完全な道を歩き、心には真実の言葉があり、共に災いをもたらさず、親しい人をあざけらない人、主を恐れる人を尊び、金を貸しても利息を取らず、これらのことを守る人は、とこしえに揺らぐことがないでしょう。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる御神、私たちにこの朝の命を与え、礼拝の恵みに預かろうとする熱心さを与えてくださり、主イエスが教えてくださったように、あなたを父よと呼ぶことができますことを心から感謝いたします。主の日から主の日までの日々を思いますときに、自分は重荷を負わされているという思いがありました。さらに新たな重荷が加えられて、うめく時もありました。年を重ねていくことが喜びではないことを、ある意味で訓練であるということを思います。人と共に生きることが喜びをもたらすだけでなく、悩みを深めることに気がついています。しかも、ともすると私たちはつぶやきつつ自分の罪を見失うことがあります。人が自分に負わせる傷だけに心を痛めて、主イエスが私たちのために涙を流し、血を流し、命まで捨ててくださるほど私たちの罪を負われたということは見失ってしまっています。今あなたは御言葉を持って私たちの真実の姿を明らかになさいます。それとともに柔らかい心をお与えくださって、あなたに立ち返ることを、新しくされる道を行かせてくださることを信じます。私たちは一人ではありません。共に主の命の恵みをいただき、共にあなたの御言葉を聞き、互いに祈り合い、助け合う仲間があります。この恵みをどうぞ今しっかりと受け止めて、立ち上がらせていただき、主の平安の中でここを出発することができますように。私たちはこれほどまでの恵みを与えられております。どうか私たちの家族に共にこの恵みを与えてください。私たちが職場や学校や地域や家庭で出会う人々に主の祝福と平安を伝えることができますように、この国の歩み、この世界の歩みを支えてください。命を大切にする思い、 あなたが作られた世界を大切にする思いをどうかこの世界にもっと広げてください。人の痛みに気づき愛の技を増やしてくださるように、そのために教会が用いられますように。病んでいる人、痛みを負っている人、そのような人に仕える人々を今この時顧みて支えてくださることをお願いいたします。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、 または回収席のファイルご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第19章21節から40節、新約聖書の252ページです。使徒言行録第19章21節から40節、新約聖書252ページです。お読みします。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通り、エルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後ローマも見なくてはならないと言った。そして自分に仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニア州に送り出し、彼自身はしばらくアジア州にとどまっていた。その頃、この道のことでただならぬ騒動が起こった。そのいきさつは次の通りである。デメトリオという銀細工師がアルテミスの神殿の模型を銀で作り、職人たちにかなり利益を得させていた。彼はこの職人たちや同じような仕事をしている者たちを集めていった。諸君、ご承知のようにこの仕事のおかげで我々は儲けているのだが、諸君が見聞きしている通り、あのパウロは手で作ったものなどは神ではないと言って、エフェソばかりでなくアジア州のほとんど全地域で多くの人を説き伏せ、たぶらかしている。これでは我々の仕事の評判が悪くなってしまう恐れがあるばかりでなく、偉大な女神アルテミスの神殿もないがしろにされ、アジア州全体、全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうだろう。これを聞いた人々はひどく腹を立て、エフェソ人のアルテミスは偉い方と叫び出した。そして町中が混乱してしまった。彼らはパウロの同行者である マケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって野外劇場になだれ込んだ。パウロは群衆の中へ入っていこうとしたが、弟子たちはそうさせなかった。他方、パウロの友人でアジア州の祭儀を司る高官たちもパウロに使いをやって劇場に入らないようにと頼んだ。さて、群衆はあれやこれやとわめき立てた。集会は混乱するだけで、大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかった。その時、ユダヤ人が前へ押し出したアレクサンドロという男に、群衆の中のある者たちが話すように促したので、彼は手で制し、群衆に向かって弁明しようとした。しかし、彼がユダヤ人であると知った群衆は一斉に、エフェソ人のアルテミスは偉い方と2時間ほども叫び続けた。そこで町の書記官が群衆をなだめていった。エフェソの諸君、エフェソの町が偉大なアルテミスの神殿と天から下ってきた御神体との守り役であることを知らない者はないのだ。これを否定することはできないのだから静かにしなさい。決して無謀なことをしてはならない。諸君がここへ連れてきた者たちは神殿を荒らしたのでも、我々の女神を冒涜したのでもない。デメトリオと仲間の職人が誰かを訴え出たいのなら、決められた日に法廷は開かれるし、地方総督もいることだから相手を訴え出なさい。それ以外のことでさらに要求があるなら、正式な会議で解決してもらうべきである。本日のこの事態に関して我々は暴動の罪に問われる恐れがある。この無秩序な集会のことで何一つ弁解する理由はないからだ。こう言って書記官は集会を解散させた。霊の導きと空騒ぎと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。使徒言行録を書いた人はルカによる福音書を書いた人と同じ人だということはもうほぼ確実で、私たち伝承を受け継いだものに従ってルカと呼んでおります。著者ルカが最初にルカによる福音書を書きまして、テオフィロという人に献呈をしました。しかしこれは教会に宛てられた文書であります。そしてシエスの出来事がルカによる福音書にありまして、使徒言行録はそのシエスの働きを受け継いだ聖霊によって導かれる教会の働き、教会が道具として用いられる神の御業の記録ということができます。ですからルカによる福音書とこう響き合うところが使徒言行録にはたくさんあります。で、今日与えられた御言葉の21章もシエスのエルサレムに向かわれる姿をこのパウロの姿から思い起こされます。21節にこのようにあります。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後ローマも見なくてはならないと言った。で、聞いていただければと思いますが、ルカによる福音書の9章の51節ですね。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。主の御体を作っている弟子たちもやはり主と同じ技をする、主に 習って主と同じ技をするということを思います。そしてこのパウロのことを書いている21節なんですけれども、これは日本語の翻訳にいろいろ解釈も入って翻訳というものがあるんですが、以前使っていた口語訳聖書では、これらのことがあった後パウロは御霊に感じてマケドニア、アカヤを通ってエルサレムに行く決心をしたと訳されています。また最近出ました、数年前に出ました新改訳2017にも、これらのことがあった後パウロは御霊に示されマケドニアとアカイアを通ってエルサレムへ行くことにしたと訳されています。御霊に感じて御霊に示されと訳出されているんですね、口語訳や新しい新改訳は。新旧訳聖書は残念ながらこの例の中でっていうところを決心しという翻訳の中にそれが込められていて、そこ解釈が分かれるんですけど、パウロの例という理解、聖霊という理解で、新教訳はこうなっているんですが、御霊に感じてという訳を残していただきたかったという思いもいたします。と言いますのは、この後ですね、使徒言行録第20章でミレトスという町でエフェソの長老たちに惜別の説教をするパウロの言葉があるんですが、そこでパウロ自身がこう語っているんですね。22節、1枚めくっていただける方は使徒言行録第20章22節でパウロ自身がこう語っているんです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。23節、ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。今までもあったわけですね、これからもある。24節、しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。霊に促されてエルサレムに行くと決めたと。これは霊の導きである。そのことをエフェソの長老に語るパウロです。で、その思いはもうこの19章の中で、エフェソの町のいろいろな出来事の中で、祈りの中でパウロ自身が悟るようになったということが言えると思います。19章に戻りまして、このパウロの、自分に言った言葉、私はそこへ行った後ローマも見なくてはならないということも言葉なんですけれども、これもパウロが何が何でも行くんだっていう決心、それもあるんですけれども、でもこの動詞を見ますと必ずそうなるという意味があるんです。これもシュエス の柔軟の予告と重なるところがあるんですけれども、これも聞いていただけたらと思います。先ほどはルカの9章の51節でしたが、同じ9章の21節で使徒復活を予告なさるシュエスの言葉がありますが、こう語られたんです、弟子たちに。9章22節、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。シュエスの苦難と十字架の死と復活は、神がもうお決めになってそうなることになっているという言葉遣いなんですね。で、これと同じ言葉遣いがローマも見なくてはならないというこの使徒言行録9章21節のパウロ自身の言葉にあって、ローマも見ることになっているという、そういうニュアンスが、必ずそうなる、聖霊に導かれて自分はローマ 見るっていうのはただ眺めるんじゃなくてローマに行く、必ずそうなる、神がそうなさる、そういう意味でパウロが頑張って決心してという、強く決心してというそれだけではないんですね。ここにも神の必然、神が御心をなして自分はローマに導かれる、必ずそうなるという、そのパウロの言葉にそういう言葉遣いがあるんですね。そして祈りの中でまずテモテとエラストをマケドニア州に派遣しました。これも主イエスが先だ弟子たちを送り出してくださるのとこう響き合うように思います。パウロがマケドニア州とアカイア州を通ってというのは、先に伝道して生まれた教会を訪問して慰め励ますという、そういう牧会的な配慮をするためでありました。そしてまたエルサレムに行くというのは教会が一つであるという、そのエルサレムの教会を異邦人の教会も捧げ物によって支えるという、その献金を届けるという、その奉仕のためにもエルサレムに行くと考えた、これはパウロの手紙の方で知らされることです。そのような例の導きというものがありました。私たち教会は祈りの中で、神の霊の導きの中で進んでいくわけですね。その時に、その導きに従って歩む時に、パウロも投獄と苦難は待っているともう示されていると語っています。主の道、主に従う道、御心に従う道というのは、いつも順風満帆ではなくて、かえってそのことをしたがゆえに混乱、苦難、ここの後のことでも騒動まで起きてしまう。そしてその騒動のもとはお前だというようなこと、本当にそしられることもある。それでも聖霊に導かれたなら、神の御心を悟ってそこを踏み出すならば、引き返さないで歩み続ける、それが私たちの行くべき道ですから、とてもそれは人間の力ではできないことですね。しかし私たちはこの23節にこの道とありますが、この道というのは主イエスそのもの、主イエスは道、真理、命です。この道を踏み外したら、私たちはもう生きることはできない、身を滅ぼしてしまう。誠の道、唯一の道、この道を行くしか私たちの命はないということを信じております。ですから行くところ、これからその苦難や迫害ということが起こったとしても、私たちはこの道を行くと、それはもう霊の助けなければできないということを思います。私はよく日本 FEBC のリスナーなので、ちょっと分かち合いをしますけども、昨日 の番組で、東京 のキリスト教の大学院生の方のこうインタビューがありまして、若い人のこう対話を嬉しく聞きました。それでこう心がぐっとつかまれたんですけども、その方は今大学院生で心理、臨床心理の学びをされていますが、子どもの頃にから教会に行っていて、そしてちょっと小学校高学年か中学の頃か、イエス様の十字架は自分の罪のためだということがはっきりとその説教で示されて、キャンプの説教で示されて、洗礼を受けたいとこう申し出たというんですね。そうしましたら、子どもの自分に、教会の先生が、こういうことを言ったって言うんですね。もし今その方は親に連れられて教会に来ているけども、親も教会行かない、友達も教会行かない、そういうふうになったとしても、まるまるちゃんはイエス様を信じ続ける その覚悟あるのっていうふうに、洗礼を受けたいって言ったら、そういうふうに問われたっていうんですね。その覚悟あるの。でそのことが、まあ、洗礼を受ける時の原点になっていて、でその後も教会の奉仕とかで土日こう捧げていて、友達はいろんなことに時間を使えていいなみたいなことも思ったりしたりするんですけれども、でもその原点に立ち返ってこう同調したりすることなく、私が何があってもイエス様に従うっていうその原点に帰って、またこう立ち返って、まあ、教会生活続けて、いると、今も続けているということで、あ、その教会の先生もよくぞ言ったなと、こっちは牧師の立場でその覚悟を問うっていう、もう同調しないで、あなたはシエスに生涯従い抜く、洗礼の時に子供であってもそれを確認するっていうのはなんと尊いことかと、自分自身はもうそんな覚悟して洗礼受けたかなっていう思いもまた反省いたしましたけども、はい、こう襟を正される、背筋が伸びるような思いで聞きましたし、でも彼女がそれをきちんと引き受けて洗礼を受けになったっていうのは本当に神の業、信仰だということを思いました。だからってその苦しみが来てもいいとは私たちは思いませんよ。本当に苦しいものは苦しいし、悲しいものは悲しいので、これも私よく言いますが、あの賛美歌の中で、来たり来たり苦しみっていう歌詞がありますが、それは私本当は歌えないんだと、苦しみが来たら引き受けるけど来いとは言えませんっていうのが本当に率直な気持ちで、マルコの福音書にもこれも私よく言いますが、信じます、信仰のない私をお助けください、この祈りに救われてるんですよね。信仰のない私を投げ出す祈りがあって、イエス様がそれを良しとしてくださった、その祈りを祈り、今日祈り、主の日ごと祈りながら、また今日イエス様によって、神様によって集められて押し出されたからここにいるんだということも本当だと思うんですね。私たちは弱さを身にまとっている、だからといってこの道からそれることはしない、望まない、だからこそこの道を歩ませてくださいと日々祈るということですね。でキリストの弟子だということで、いろんなことが起こってもキリストに従う、それはキリストが共にいてくださって、共に悲しみ、共に苦しみ、また右に立って傍らにいてくださって、私たちを守ってくださる、そのことを信じるからです。そういうパウロ、またそのパウロの思いを受けて、テモテとイラストもまたチームで協力してこの宣教の技に当たっているので、パウロは決して一人で頑張っているのではありません。そういう教会の姿が見えてきます。聖霊に従って恐れず行く教会の姿。そして今日込み出しがこの箇所に、エフェソでの騒動という込み出しがついておりますけれども、まあ、結構長い分量でこの騒動が詳しく書かれておりますけれども、これ全部またたどることはしませんが、読めばこの騒動というものが本当に空っぽ、虚しいものだなということを思わされます。32節をお読みします。群衆はあれやこれやとわめき立てた。集会は混乱するだけで、大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかった。まあ、きっかけはそのデメトリオという銀座屈指のこう話から、神殿の模型で利益を得ている、でもこのパウロの伝道をそのままにしといたら自分たちに不利益を被るんじゃないかっていう話から騒動になったわけなんですけれども、この32節で、集会は混乱するだけでというこの集会っていう言葉は、まあ、聖書はギリシャ語で書かれておりまして、教会とも訳すことができるエクレーシアっていう言葉と同じなんですね。でもともとはその集会っ ていうのがエクレーシアで、そして初代教会が生まれて、そのエクレーシアっていう言葉を教会を指す言葉になったわけなんですけれども、それは呼び集められた者たちの集まりという意味なんです。で、先ほど私はパウロとその者たち、またシエスと弟子たちの姿、それこそが教会だと、神によって集められた者の生き方、姿、信仰、聖霊の働きを見てまいりましたが、同じエクレーシアという言葉でも、このエフェソの騒動で集まった人たちは何のために集まったのかさえわからないで集まって混乱してわーわーわーわー叫んでいる、そのパワーもすごいといえばすごいんですけれども、そういう集会、そういう騒動が起こったんだ。で、この使徒言行録を書いたルカは全く冷静にこの集まりが本当に何のために集まったのかわからない人々の集まりですよと、この虚しさを伝えています。このエフェソのアルテミス神殿が出てきますが、このエフェソのアルテミス神殿というのは非常に大きな建物で、資料によると127本の白い大理石の柱があるほど、万単位で人が入れるほどの、そう本当に素晴らしい建物でありました。だいぶ前にトルコの、聖書の旅をさせていただいたときにエフェソの遺跡を見て、もう一本柱があったんですけど、その柱一本だけでもすごい、もう本当にすごい大きな太い柱がありまして、それに私はびっくりしてたんで、それが127本ある建物、とんでもない、本当にもう威圧、もう意向っていうものが示されている建物でありますと思います。そしてその中心に後の方で書記官の言葉にありますように、35節にありますように、天から下ってきた御神体というアルテミスの女神の像がありまして、この女神の像は天から下ってきた、今で言えば隕石との伝説があって、天から下ってきた石、それをアルテミスの女神の像として神殿の中に置かれていた、そう信じられていた、ご神体を信じられていた。でもこの表現も興味深いですよね。エフェソの町は神殿とご神体とを守るんですってとあります。この町、神殿、ごめんなさい、神殿と神様って、守られる神なんだ。エフェソのアルテミスの神殿は、このご神体は町に守られる神なんだ。で、私たちの神は私たち人間が守る神ではなくて、もう罪人の私たちを守ってくださる、救ってくださる神である。違うな、つくづく思わされました。しかし私たち目に見えるものに本当にとらわれやすいものですから、このアルテミス神殿の意向、もうその大きさに女神の意向っていうものを牽引づけていますし、少し戻りますけれども、その混乱のただ中で、これは痛ましいことですけども、29節にありますように、マケドニア人ガイオとアリスタルコが捕らえられてしまって、その同じ町にある野外劇場になだれ込むという騒動にもなりました。この野外劇場も立派な建物で、数千人収容できる建造物ということで、これもエフェソの町の力というものを誇示するようなものであったと思います。そういうものがこの町の中にあった。その町でパウロは前回見ましたように、毎日毎日行動で福音を語ったと。それによって信じる者が起こされて、魔術の虚しさ を手放してそこを悟って魔術を手放して主に立ち返る人もたくさん起こされた、まあ、そういうことにまた危機感を持った、デメトリオとその者たちの話し合いから騒動になったわけですけれども、シュエスもまた福音を携えて宣教し町を巡り多くの人を神に立ち返らせるその働きをしたときにそれを歓迎した人も主に従った人も起こりましたけれども、やはり自分の既得権を脅かされると恐れてまた妬んでシュエスを排斥しようと、先ほど受難の予告の言葉も読みましたが、そういう人たちも怒ってくる。主の福音がこの世に述べ伝えられるときに、まあ、そういう仕方で私たち人間は何によって生きているのか、何を握っているのか、何にしがみついているのかを明らかにされる。このエフェソの騒動も決して昔話ではなくて、私たちもの中にもあると思うんですね。本当に目に見えるこう力強いものに頼って、しまう。またもしキリストのために自分の利益を失うということがあったときに、それこそまた苦難ですよね、試みですよね。それを受けられるかどうか、いや自分が稼ぐ方が大事だ、それよりも神よりも大事だということに生きるかどうか、まあ、教会の歴史を見てももうこのデメトリオという人を批判することなどできない教会のまた過ちもありました。教会が本当にお金儲けをする、また神の名を使って福音ならぬもので利益を得るというような営みもあります。ですからこのエフェソの出来事というのは一言ではない。しかしこういうふうにルカがこのことをこう詳しく書いている中で、人々の思い、何のために集まっているのかということをこう出来事を語りながら、私たちは行間を読んで、そして人間というもの、また教会というものをこう受け止めていくことができる。で、興味深いのは、まあ、そういうふうにこう混乱してしまった人々の同じ、町に生きる人の中で、まあ、あの政治的にリーダーになっている人たちが冷静に判断して、まあ、この集会を鎮めるんですよね。先ほども町の書記官の言葉を読みましたけれども、その35節のところで、アルテミスの神殿のことをみんな知ってて、この人たち否定してないんだよと、冒涜してないよというわけです。でもし訴えたいことがあるなら、もうこの世の秩序の中で訴え出る道があるんだから、法廷は開かれる、だから地域の定期的な会議で訴えることができますよ、また地方総督に訴えることもできますよ、そういうことで解決して、解決しなさいというわけですね。まあ、その中に、まあ、彼らの恐れもありまして、40節に、本日のこの事態に関して我々は暴動の罪に問われる恐れがあるという、この秩序を保つという、その責任を負っている者として、この混乱罪に、まあ、自分も問われるかもしれないという、そのことの恐れもあったと思うんですけれども、しかし客観的なに近いこう言葉でこのパウロは守られ、この事態が収まるということは神の摂理であるというふうにも思うわけです。やがてパウロはこのローマに本当に行くわけですけれども、その時にもローマの軍隊や王様の命令に守られてローマ行きを果たすんですよね。ですからこのそこに神の摂理、キリスト者でない人もまた良い動機でなくても神はお持ちになって、パウロはここで守られて エルサレム行き、まあ、あのコリント、アカイア訪問、そしてエルサレム行きに導かれるんですね。ここにもまた神のご支配を信じていくルカの教会の信仰、初代教会の信仰を見ます。そしてエフェソの集会は40節にもあるように無秩序な集会でした。私たちはそんな集会には連なりません。神のご支配、神の秩序、聖霊の導きの中でこの道を行く、皆で共にキリストの背中を見つめて行く、私たちはその集まり、集いであります。お祈りをいたします。主なる神、私たちに行くべき道、イエス・キリストそのもの、その方を与えてくださってありがとうございます。私たちもこの世にあって騒動を起こしかねないような存在ではありますが、あなたの福音が述べ伝えられるときにこの世との衝突も避けられないことを知っております。しかしそれもあなたのご支配の中にあることを信じ、御手に委ねてあなたの道を今日今共に行かせてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌531番、531番、私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
天の父なる神様、私たちはあなたから多くの恵みをいただいて、この1週間を歩むことができました。いただいた恵みに感謝して、わずかですかお返しいたします。イエス様の御名により感謝してお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌27番、祝祷構想を持って礼拝を終わります。お立ちになれる方は、お差し支えない方はご起立ください。賛美歌27番、 リストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。